自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、7月25日金曜日、69回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊海洋観測艦明石。
はい、本日は海上自衛隊の海洋観測艦明石をご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
まずこの海洋観測艦明石、非常にこう海洋観測艦で難しい、ね、名前ですけども、はい、海洋はね、まあ、海の洋と書きまして海洋、はい、観測は天体観測や気象観測の観測と書きまして海洋観測艦明石となっております。はい、これ実はですね、もう自衛隊に引き渡されてはいるんですが、
はい、
就航はですね2026年3月、来年の3月ということで、
はい、
現在は試験運用されているという状況です。
はい、
まずこの明石、名前の由来なんですけどね、明石と聞いて何か思い浮かびますか？
明石焼き。
明石焼き、食べ物の方来ましたね。
あ、すいません。
明石市というね、
はい、
兵庫県市がありますけど、
はい、
明石ってすごく海岸線も綺麗で有名な、ね、景勝地でもあるんで、
はい、
この明石という名前は、うん、まあ、海岸が由来で、景勝地をよく名付けられるということらしいんですね。
はい、
まあ、代々海洋観測艦というのはその裏であったり海浜であったり海岸であったり、そういったものの継承地を使っているということで、かつては例えばですけど須磨というのね、須磨の海岸も有名ですけどね、
はい、
それから湘南であったり日南。日南って分かります？
いや、日南分からないです。
九州のね、宮崎にありますけど日南海岸。
九州ですか。
はい、日南であったり若狭、福井県ですね、うん、
はい、
そういった継承地の名前をつけているということで、この船も明石という名前ね、命名されるようです。
はい、
でこれは1999年に退役した初代海洋観測艦明石以来2度目の命名ということで、はい、若狭の後継艦としてですね2025年の5月に三菱重工業下関造船所にて命名浸水し、現在ね、先ほど申し上げましたが偽装試験運航中ということで、さまざまな、まあ、試験公開をされてるということだと思います。
偽装っていうのはなんかこう装備とかっていう、
はい、この船は戦闘艦ではありませんので機銃とかね、
はい、
垂直発射装置とか、
あ、
そういったものを備えてるわけではないんですが、海上自衛隊の観測艦として、それに必要な機材をこれから、
はい、
装備するという状況だと思います。うん、
それで2025年5月にもう浸水してますけれども、その運用されるのは来年の2026年3月というのは偽装とか練習とかっていうのにあてがわれる期間みたいな感じになる。
そうですね、まあ、船ができてその設計上の性能が果たして出せているのか、はい、あるいはさまざまな自衛隊の船としてさまざまな装備をつけたとき、あるいは自衛隊の船としてふさわしい航海をしたときにその航海に耐えられるかということも含めて、全ての、まあ、検証をしている段階だと思います。
なるほど。
はい、でこの海洋観測艦のね、果たしてじゃあ何をしているかということなんですけど、
はい、
まあ、簡単に申し上げますと、まあ、 海洋における作戦環境の把握に必要な水温、水の温度ですね、
はい、
塩分濃度、海ですから塩分濃度重要です。で、海中における雑音、ノイズですね、
はい、
これはあの海上自衛隊にとっては、まあ、世界各国の海軍がそうなんですけど、
はい、
海の中の音っていうのは非常に重要で、
はい、
それによって敵か味方かも分かるし、これから攻撃されるかもしれないというようなことも分かるし、位置も分かるということで、
はい、
音は、ね、非常に重要な要素になってますが、そういったものの把握であったり海底地形などの各種データの収集となってます、
はい、
まあ、本当にこう難しいね、いろんなデータを取ってるということなんですけど、
そうですね、はい、
これ唯一ね、今までとちょっと違うところで言いますと、
はい、
大きい船というのはね、接岸するときにタグボートって小さい船で港に横付けするんですけど、この船はなんと、はい、まあ、旋回推進ということでね、自分の船だけによって行えると、さまざまな方向に対するね、
はい、
推進装置を備えているということで、それも珍しい状況ではあります、
はい、
まあ、細かく話しますとね、まず海底地形の測量、
はい、
これは海の中にも山があったり谷があったりするので、そういったものが把握してないと潜水艦行動できないと、
はい、
だから海中の中 の, その地図があるわけですね、
はい、
潜水艦航行するためのそういったものをしっかり把握する、測量していると、
はい、
で当然そういうものが分かっていれば将来的に機雷を識別することもできるし、また除去することもできるし、はい、海底ケーブルの、ね、識別等に必要な精密改造の作成ということで、そういった測量をしていると。次に先ほどもちょっと話しましたけどね、水温、塩分、潮流の観測、
はい、
意外とこのね、水温っていうのもすごく大事で、
はい、
温度によって音響が伝わる速度が変わったり、
あ、そうなんですか、
塩分濃度においても、はい、そういったもの変化を与えるので、そういった要因を測定していると、まあ、船だけじゃないですね、魚雷も推進装置の他に、はい、当然そのどこに向かって魚雷が進んでいくかっていうものを、まあ、ソナーというかそういったものがついてるので、
はい、
そういったものに与える影響も大きいと、はあ、それからですね、まあ、先ほどの話とちょっと重なりますけど、
はい、
音響環境の観測と海中音波の伝わり方、はい、これね、映画とかドラマでも見られた方多いと思うんですけど、潜水艦に対してね、
はい、
アクティブソナーというかこう音波をバーンって当てると、まあ、跳ね返ってくるんです
ね、はい、
うん、それで相手がいるいない、あるいはどれぐらいの距離の先にいるということが分かってくる、
はい、
でそれもさまざまなデータを取ってないとそういったことが分からないので、そういったソナー性能というものを生かすためにもこの音響環境の観測というのは非常に重要だということですね。で当然それは自衛隊として対潜水艦船能力の向上に寄与しているということです。
すごいですね、水温とか塩分でそのソナーの返ってき方とかが、うんうん、変わってくるんですね。それ知らなかったです。
さまざまな要因が、はい、まあ、それだけではないんだけど、さまざまな要因が重なって正確性が増すということなんじゃないかなと思いますね、
はい、
はい、はい、そして気象波浪観測とかね、はい、これは艦艇航空機を支援するために非常にこれも重要な気象データの一つです。何もよく気象衛星って、ね、はい、皆さん知ってると思うんですけど、この衛星からだけではなくてこういう海洋観測艦ですね、自衛隊ですから、はい、そういうものから航空機艦艇を支援するために必要な気象データも重要だ。例えば水温が高くなればこの先台風が起こるとか、低気圧が発達してきてどうするとか、はい、いうことも分かると思う。そして最後に海洋データの蓄積と提供ということで、まあ、得られた情報などは海洋業務対潜水艦船支援群の例下の対潜資料体で解析され、
はい、
各司令部や艦艇航空機へ情報共有されるということです、
はい、
まあ、いわゆる海上自衛隊すべての艦艇あるいは航空機に対してこの情報は提供されて、まあ、今ね、領域横断といって陸海空連携してね、
はい、
防衛に当たるということも非常に重要になってくるので、海上自衛隊のみならずそういった、ね、資料といいますかね、情報の提供共有はされるのではないかと思います。
じゃあこの対潜資料体って大変ですね、膨大な情報の中から選別してまとめて各方面に伝えなきゃいけないという、う
ん、まあでも意外とやっぱりそれは飛行機も飛んだりね、はい、ヘリも飛んだりするときに非常にそう気象も重要だし、うん、気温も重要だろうし、例えばあまり気温が高いとエンジンがこうね 吹けないとか、はい、そういうことも影響されると思うし、当然乗ってる人間の体力損耗も激しいし、とにかく気象っていうのは国を守る上での重要なファクターを占めるんじゃないかなと思います。
はい、
でこのね、気象観測艦というのは日本だけではなくて世界各国も実は保有してまして、
はい、
若干に役割異なるんですね。例えばアメリカ、
はい、
これも当然持ってます、
はい、
比較的大きい船ですね、4260トンの排水量を誇る、パスファインダー級というのがありましてね、はい、海洋環境調査音響測定ということです。で、まあ、別の船では南シナ海などの海洋調査ということで、ね、まあ、海峡特化した船もあるということです。そしてロシアなどにおいては大きい船があるんですよね、5000トン級。
大きいですね、
はい。これはね、目的というか任務が海洋観測と電子戦支援となってます。
は、
具体的な電子戦支援ということで、ちょっとこういった電子戦までなってくるとね、にわかに素人では分かりかねのこといっぱいありますが、さまざまな要因が重なって、その電子戦もね、状況は変わると思うので、
はい、
そのちょっとなかなか我々民間レベルでは分からないレベルのことを数多くしてるんではないかと。
はい、
でも、ね、中国もね、こういう船はたくさん持ってるようで、南シナ海での海洋調査であったり、潜水艦探知用データの収集、特に、第一列島線を越えて、中国今第二列島線というね、
はい、
ところまで進出して海洋データを取ってるようなんで、まあ、例えば日本の海上自衛隊の潜水艦のスクリュー音なんかを取ってデータを解析して、で、まあ、アメリカの船のそういう情報を取ったり、お互いそういう海の中なんで見えないことが多いですけど、潜水艦の世界はね、
はい、
そういったものを船で情報収集しているということだと思います。
はい、ではここで一曲お送りしましょう。今日選んだ曲はですね、学生の皆様はお待ちかねなんじゃないでしょうか。
ん、学生の皆さん、はい、
はい、夏休みこれもう入ってるんでしょうかね、7月25日。
なるほど、学生の皆さんお待ちかね、はい、もうだから学校とか地域によって違うと思いますけどね、
はい、
もう入ってる人も多いんじゃないかな、時期的に。
はい、ということで選んでみました、チューブで、ああ夏休み。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊海洋観測艦明石をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリ飯はカツオのカツです。
はい、
はい、
今日のね、海上自衛隊ミリ飯のご紹介のコーナーですが、
はい、
この本日ご紹介している海洋観測艦明石は、所属がですね、対潜支援軍の第一海洋観測隊所属ですので、
はい、
その母港はね、横須賀ですので、
はい、
横須賀のミリ飯をご紹介したいと思います。
はい、
惜しくも閉店してしまったということですが、多くの隊員に親しまれていた海上自衛隊横須賀基地内にある共済組合委託食堂、はい、イカリというお店の人気メニュー、
は
あ、カツオのカツをね、ご紹介させていただきます。
はい、
イカリ食堂っていうのはね、共済組合という基地の中あったそうです。
ね、惜しいですね、ちょっとすごい食べてみたかった気もするんですけれども、
う
ん、
でこのカツオのカツってありそうでないよね。
いや、そうなんです、
うん、
カツオがカツされてる、あ、カツされてるというか、すみません、揚げられてるっていうの、あれ、そういえば初めて見たかもと思いまして、
うん、なんか拍手するとこなのかどうかっていうとこですけど、
ちょっと間違えました、ね、はいはい、カツされてるは言わないですもんね、
うん、
はい、
まあ、カツオのカツということでね、はい、ちょっとね、早速食べてみたいと思うんですが、なんと今回は、はい、日本料理日立の石崎さんにお願いして作っていただきました、再現して。
ありがとうございます、
は
い、
なかなかね、この通り作っていただけますかと言って作ってくれるところは少ないと思うんですけど、日本料理日立の石崎さんがね、快く引き受けていただいて作っていただいたということで、はい、ぜひ食べてみたいと思います、
はい、ありがとうございます、いただきます、
はい。
カツオのカツですって、
すごいですね、
うん、はい、初めてじゃないかな、
でも想像するだけで美味しそうだと思う、
はい、
いただきます。
いただきます。
なんかすごいチキンカツに似てる、
はい、本当にチキンカツみたい、
うん、
ご飯欲しいですねこれは、
うん、この、 海上自衛隊のですね、基地内のメニューではご飯、味噌汁ですね、それから漬物とおひたしとキャベツの千切り、それとね意外とこういうちょっとしたところありがたいんですけど、横にねナポリタンついてますよ。
いいですよね。
いやいいでしょ、だって、
はい、最高です。
懐かしい感じが、うん、なんかマスタードからしをつけたら余計にちょっと、
はい、
ね、味も変わって美味しいなと。
ずっと噛んでると、うん、やっぱり最初本当に鶏カツ、チキンカツみたいだなと思ったんですけど、
うん、
ずっと噛んでるとカツの旨味が、
本当に目隠しで食べたら最初は鶏っていう人多いんじゃないかな、はい、あるいはうん、でもカジキとはちょっと違うんだね、うん、カツオ独特だな、
はい、
はい、ちょっとね材料レシピをご説明しますが、
はい、
カツオ、まあ、柵でですね15センチほど、これは多分揚げるの時間を短くするためにね、比較的小さめ薄めということなんでしょうけど、
うん、
そして醤油が大さじ2杯、酒が大さじ1、みりんが大さじ1、まあ、醤油に対して酒とみりんが1:1ということですね、醤油2に対してね、
はい、
それからおろし生姜1かけ、小麦粉が大さじ1から2ということでね、お好みでちょっとしていただきたいと思うんですけど、卵1個、これはいわゆる衣ですね、
うん、
はい、でパン粉1カップ、揚げ油適鮮ということで、終わって出来上がった後にレモンを少々ということでなっております。まあ、本当一般的なフライと何も変わらないですけど、はい、あんまりこうカツオをいわゆるカツに揚げるっていう発想がないので、
はい、
皆さんとんかつとかね、チキンとかマグロも聞いたことあるし、白身魚も聞いたこと、イカエビはね当然ですけど、このカツオって意外とね、味も美味しくて、
はい、
ボリュームもねしっかりあって、
はい、
さっき鶏肉に間違えたっていうぐらいだけど、本当にこう満腹感得られそうな感じでいいよね、
はい、あとこのサイズもあると思うんですけど、
うん、
そんなに厚くないので、ちょっとフライはっていうお宅でも揚げ焼き、ちょっと少なめの油で、
ああフライパンでね、
はい、フライパンでできる。
そうなんです、皆さんね、揚げ物すると油が飛ぶなんて言われることあるんですけど、フライパンで揚げ焼きっていう手法であればね、そんなにこう大きく、キッチンを汚さずに、
はい、
こうフライ物がねできるので、ぜひ試していただきたいなと思うんですけど、
はい、
あとこれ今気づいたんだけど、
はい、
これ黒いのなんだろうなと思って、これ、
はい、
カツのね、
はい、
一部黒いんで、あれ皮かなと思ったら、あれですよ、血合いというかカツオなんで。
あ
で、これ血合いってね、皆さんちょっと生臭いから嫌だとか言う人いるんだけど、
はい、
うん、これは結構具合にすると味わい深くていい、
はい、
いわゆるカツオらしい。
あ、
うん、
全然気にならなかったですね、言われるまで、
うん、
はい、
これ今思ったんだけど、このカツオのカツをご飯に乗せてカツカツ丼なんてやったら面白いかなと。
え、すいません、何ですか、カツ
カツカツ丼、
カツカツ丼、
カツのカツの丼、
カツのカツの丼、カツをカツするってことは二重揚げみたいな話ですか。え、すいません、
あ、
カツすいません、ちょっと理解力が、すいません、僕ちょっとあんまり足りないかもしれないですね。
だからカツオのカツで、
はい、
カツカツ、だってカツオカツ丼だったらそのままでしょ。
あ、なるほど、そういうことですか。ああ、わかりました、はい、
こんな突っ込まると思わなかった
ね。いや、すいませんでした、はい、あ、カツカツ丼、なるほど、
う
ん、
いやでもその怒り食堂さんね、もう亡くなってしまったの残念ですけど、
はい、
海上自衛隊のね自衛官の方のためにこう美味しいメニュー開発されたということで、
はい、
これもしかすると、うん、まあこういうメニューをね食べれる店あるかと思って思いますので、ぜひ探されてみるのもいいと思いますし、
はい、
日本料理日立の石崎さん、こちらではね再現していただきましたので、
はい、
調べていっていただければ、もしかしたら召し上がれるかもということですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、美味しかったです。ごちそうさまでした。ではここで一曲お送りしましょう。バックナンバーで綿菓子。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日はですね、海洋観測艦という、うん、なかなか珍しい船のお話を聞けたので、はい、すごい貴重な時間になりました。
そうですね、
はい、
ミリ飯のカツオのカツも大変美味しかったです。
美味しかったです、
はい、結構新しい発見がたくさんあった回ですね、
はいはい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。